アイヌ語ラジオ講座 STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は阿寒湖畔にお住まいの下倉恵美さんです。今日の放送はレッスン9、アイヌの物語ウサギの尻尾をお送りします。
いっしょろれ。阿寒湖畔から来ました姉の下倉恵美です。昔飼っていたウサギの名前はピノとキラです。
いっしょろれ。妹のゴーコンフキコです。昔飼っていた犬の名前はロッキーです。
一緒だね。
アシスタントの渋谷もなみです。昔飼っていた犬の名前はランでした。
ラン、かわいい。ラン降りるだね。
降りる
だと。
あ、そうなんですね。
降る、降るとか、
なんかアイヌ語のお勉強にもなりました。ありがとうございます。というわけで今週もこの3人でお送りしてまいります。お二人は姉妹でいらっしゃいまして、釧路市阿寒湖畔のアイヌコタンで育ってアイヌ文化に触れてきました。現在はカピュー&アパッポ、アイヌ語でカモメと花というグループでアイヌのウポポ、民謡を歌う活動を続けています。今年度のラジオ講座ではオープニングとエンディングに流れる2人の音楽と、本編では道東方言のアイヌ語を覚えてアイヌ文化のお話も楽しみにしていただきたいと思います。ということで今回はですね、アイヌのお話を教えていただけるんですよね。
はい、そうです。あの阿寒湖畔に、住んでいらっしゃった山本たすけという絵師が残してくれた、物語の一つを紹介したいと思います。
それでは今週も参りましょう。
はい、ウトゥラのシアリキキ&
一緒に本当に頑張りましょう。
今回はレッスン9、アイヌの物語ウサギの尻尾をご紹介します。
今日は物語が聞けるということで、ワクワクしてきました。はい、テキストをお持ちの方は左のページに説明が載っております。
はい、ウサギの尻尾は山本たすけという阿寒湖に住んでいらっしゃったあのおじいさん絵家氏の著書カムイユーカラの中の一つの物語なんですよね。この山本たすけさんという、絵家氏のことをフキコちょっと説明をお願いいたします。
はい、山本たすけ絵家氏です。1904年釧路市春鳥で生まれる。官立春鳥尋常小学校に通い、学校では日本語を、家ではアイヌ語を使って育つ。戦後はアイヌ復権運動やアイヌ文化の伝承保存に力を注ぎ、1950年第1回阿寒湖マリモ祭りでは全体を取り仕切る司祭長を務めたそうです。アイヌ語物語などについて多くの著作を出版し、中でもカムイユーカラ、アイヌカムイラックルデンは見るユーカラとして激化され、国内各地諸外国で上演されました。1985年北海道文化賞を受賞されています。
山本絵家氏とはお二人はこう交流というかお会いしたことはあったんですか？
そうですね、よくマリモ祭りでカムイの意味をしている姿とかね、長い長いひげが生えてて、見た目もとってもかっこよくて、ね、おじいさんっていう雰囲気だったのですけど、復帰はもうちょっとあれだよね。
そうですね、
小学校ぐらいだ
から覚えてるし、奥の方がちょっと森になってたんですね。うん、でその森の中に小さな草小屋があって、そこが山本絵家氏の図書館だったんですね。でそこに小さなその草小屋に行くと山本絵家氏がいて、たくさんの本に囲まれて、そこにいるひげの長いおじいちゃんっていう、まあ、そういった人でしたね。そこに行ってなんか絵本なども置いてあったので、そこに遊びがてら行っては本を見ていたりとかしたこともありました。はい、
こうまさにこうアイヌのこう長老といった感じだったんですね、
はい、そうですね、
はい、ではどんなあらすじなんでしょうか。まなみさん読んでもらってもいいですか。
はい、冬の寒い日にどうして隣の狐の家族は裕福なんだろう、そう疑問に思ったウサギのお父さんが狐のお父さんに秘訣を聞いて実践をするんですが、どうなるんでしょうかというお話なんですね。
はい、そうなんです。じゃあ今日は日本語の朗読によって紹介したいと思います。ウサギのしっぽ。私はイソポ。私の自慢はこの長くピリカな尻尾。私の住んでいるところは広い原野で、その真ん中にはとても美しいポンと小さな沼があります。春、夏、秋、冬と山や海などからさまざまな食べ物をいただき、自然に感謝をしながら暮らし、美しい月夜が塔に姿を映すときは、皆沼の広場に集まってウポポやリムセをして楽しんでいます。歌や踊りですね。私の家の隣には働き者のチロンヌ一家が住んでいて、とっても仲良しなのです。夏も過ぎ秋になって、私の一家もチロンヌ狐一家もやがて来る冬に備えて食料集めをしなければなりません。そんなある日、物知りタヌキ、タヌキのことはアイヌ語ではモユクと言いますね、モユクのおじさんが家に遊びに来ました。とても話が面白いので私や子供たちも大喜び。キツネ、カワウソの祖先の話、山の話などの話もたくさん教えてくれました。もゆくのおじさんはこう言いました。冬の今頃になると毎日雪が降り、どこの家でも食べ物が不足してみんな困っているもんだが、チロンヌプの一家だけはまるまると太って顔色もいいなぁ、と不思議そうに帰っていきました。私はその話が気になったので、翌日キツネの家を訪ねて、キツネの皆さんはどうして丸々太って元気な体なのですか、と聞きました。すると、キツネはチロンヌプは語り始めました。あの美しいポン島に行ってごらん。今は沼一面に凍って雪が積もっているけれども、その氷を割って穴を開け、尻尾を入れて静かに振りを動かしていると、氷の下の小魚が群れ集まってきて、毛の布団だと思ってそこで眠ってしまう。そこで尻尾を引き抜いて氷の上で振り回すと小魚がたくさん取れるんだよ、と自慢げに言いました。しかしこっからが大変なんだ。沼の魚を取るときに一番注意することは、絶対に居眠りしないこと。油断をすると寒波の神様が忍び寄ってきて、氷の穴も尻尾も凍りつかせてしまうから、ウサギさんも沼に行くつもりなら絶対居眠りをしてはいけないよ、と教えてくれました。翌日、私はあの沼へ行くと尻尾を氷の穴に入れ、するとたくさん面白いぐらい小魚が取れました。来る日も来る日も私と狐は沼へ行って、たくさん取れた時には近所の人にお裾分けをしました。あくる日、私はまた沼に行くと、今日はチロンヌプの姿が見えませんでした。これはしめたと私は思ったので、尻尾を穴の中に入れました。するとだんだん眠気がさして、いつの間にか眠ってしまいました。目が覚めて、あ、私が気がついた時には手遅れ。チロンヌプにあれほど油断するな、居眠りしてはいけないよ、と注意されていたのに、寒波の神様は私の尻尾を握って離してくれません。私は手足をバタバタさせて大声で助けを呼び求めましたが、 風や雪にかき消されて誰も来ません。外が大吹雪になっても帰らない私を心配して、女房は魚を入れる袋、サラニップを持って沼にやってきてくれました。叫び声を頼りに私を見つけて、私の両耳を強く握りしめ引っ張りました。するとポキンと音がして氷の上に叩きつけられました。しばらく起き上がることができません。気の強い女房は立ち上がると大きな袋の口を開けて私を中に入れ、吹雪の中を家へと戻りました。家では子供が待っていました。母さん、今日は大量だったんだね。すると女房は、大量どころか危なく父さんは死ぬところだったのよと言いました。袋の中から入れると驚いたことに、私の自慢の尻尾は短く、寒波の神様のいたずらで氷にしっかりもぎ取られてしまっていたのです。やがて子供たちは大人になり、私は絵描師と呼ばれる年になりました。若い頃の失敗談をみんなに語っています。あの時助けを求めて叫び続けた時に、私の口が裂けて、女房が力任せに両耳を引っ張ったもんながら耳が長くなり、足は氷の上で強い力で踏みしめたので長くて飛び跳ねるのに便利になりましたけれど、とっても残念なのは、あの自慢の長い尻尾をもぎ取られてしまったことです。それから私の子孫はみんな私のような体になったのです。私の話を聞いて真似をしてはいけません。特に仕事中に居眠りをするのは最もいけませんと、イソポの絵描師は語りました。パクのね、おしまい。
とてもこう、教訓になるようなお話ですね、はい、仕事中に居眠りをしてはいけないよっていう教えですね。
本当ですね。この物語を聞いていると、もともとのウサギはもうちょっと耳は短くて、足も普通にキツネさんと一緒な感じ で、あの
尻尾も長かったんですね。
尻尾もミョーンって長いっていうところが短くなってしまったっていう、
こう子供が、うん、なんでウサギの耳は長いの、尻尾は短いのって聞かれた時には、それはねこんなお話があるんだよ
そうですそうです、
聞かせられるお話ですね。
そうなんです。
今日はウサギの尻尾朗読ありがとうございました。
はい、いやだけです
。おーほいほーい、山に入る時の声。
それでは今週はここまでです。
5月はカピューアンダーパッポのアルバムパイカル春から
イオチソロマ、
イオチソロマを聞きながらお別れです。
来週はレッスン10パイから春の植物樹木の名前をお送りいたします。
レミさん、フッキさん、イヤイライケレー、ありがとうございました。
イヤイライケレ
ー、スイ
ウヌカルアンロ
ー、またお会いしましょう。スイウヌカルアンロ
ー、いよるさんこてそろばいよ。